おはようございます。
チルニーです。すっぴんパジャマでございます。この間ですね、津田大介さんがゲストにいらした、なんていうのかな、講演会プラスパネルディスカッションみたいな、そういうイベントに行ってきたんですよ。前にゲストで出させてもらった新潟ニッチトークっていう番組があるんですけど、それのなんていうかな、関連で新潟ソーシャルメディアクラブのなんか例会みたいなやつの一つだったんですよね。で、当日行ってみたら、50何人も来ていて、この辺のソーシャルメディアのところでよくお見かけする、 Twitter とか Facebook とか Google プラスとか、そんなところでよくお見かけする方がたくさん来てましたし、パネルディスカッションする方々も、私がもう一つの料理のブログやってる方のアメカゴの関連も方とか、いろいろネット上では毎日のようにお目にかかっている方々と久々にリアルでお会いして、あ、どうもどうもみたいなそれほどどうもどうもでもないか、私懇親会にはちょっと出られなかったので、そのだって講演プラスパネルディスカッションが一部二部で、休憩入ってトータル5時間もあったイベントだったんですね。だからその休憩の合間に、その新潟ニッチトークの山龍さんと初めましてをしたりとか、それからポッドキャスト聞いてる方だとご存知かと思うんですけど、凝ってない音声っていうのをやってる炊きたてコランさんについに初めてお目にかかることができまして、あ、どうもどうもと言ってご挨拶させていただいたんですね。で、そこでめちゃめちゃコアな話をしまして、私ポッドキャストの話を外でしたことってほとんどないんですね。で、そこで誰々さんのポッドキャストがどうのとか、あの人のがどうのとか、何のガレージバンドがどうのとか、そういう話をそこの目の前の人たちとするっていう体験がものすごくなんか 初体験で面白かったです。本当にやってる人いるんだみたいな、当たり前なんですけどいるんだなっていう、そしてコランさんはポッドキャストと同じ音声で話して、当たり前ですけど、でだから違和感が全くないんですね。山龍さんもお顔はなんとなくしか存じ上げなかったんですけど、こう喋ってる声だけで、あれ山龍さんだってすぐ分かったし、まあ向こうも多分そうだったと思うんですけど、でほんの10分も喋ったか喋んないかだったんですけど、とても貴重な体験でした。その時にコランさんに、コランさんすっぴんパジャマ聞いていただいてますかって聞くの忘れちゃったんですけど、聞いてくださってるのかな、どうなんでしょうね、恐れ多くて聞けませんで、そのパネル、あ、講演はもちろんね、こう津田さんの講演はソーシャルがメディアとしてね、こうマスメディアに対してソーシャルメディアがどんな風に変わってきてるかとか、そういう話だったんですけど、とても興味深いお話で、ツイッターはツイッターの良さがあるしね、ニコ動はニコ動でまたやっぱりあるしね、私はニコ動はほとんど見ませんけど、でこの間びっくりしたのは、インスタグラムで この間ニューヨークの郊外で電車の脱線事故があったでしょ。あのニュースがねインスタグラムで流れてきたんですよ。でびっくりして、ああインスタグラムもメディアなんだなと思いました。誰かの投稿をスクールキャプチャーしてそれをまた流してたんですけど、そうやって拡散することができますよね。うんうんと思いました。あそうだそうだ、また話戻るけど、それコランさんのタイトルコールをしてきたのでそのうち使ってもらえるかもしれません。オンエア、オンエアじゃない、配信を楽しみにしたいなと思っております。懇親会もね行ければよかったんですけど、ちょっと都合がつかなくて、またそういうイベントがあった時は前々からお誘いいただいてたんですけど、今度は行きたいなと思っています。その時はねまず行こうとしたらね電車の時間を5分も間違えて、家を行けってか駅に近づいたらもう電車がホームに入ってきてガガーンみたいなそれでしょうがないので調べて高速バスに切り替えで、高速バスまで45分ぐらい待って高速バスで行ったので、開始の時間から15分ぐらい遅れました。ショック。まあ開会のなんかそういう話、開式の儀みたいのがあったのできっと5分かそこらしか聞き逃してないんでしょうけどね、最初の津田さんの講演を頭から聞いてないという。で、あれですよ、あの方がいらしてましたよ。ブロガーの小暮さん。小暮さんは顔出し NG なのでアイコンのこう札を持ってきてて、こうユーストリームで流れる時いや顔は映さないでねみたいな感じで札をこう出して写真にも写ってました。私もそれすればよかったなとか思ったりして、出てないですけどねパネルディスカッションにはね。今度うちのアイコンのかぶりもんでも作って参加しようかな、書いて目立つよって変な人ですよねまあその長い会の終わりに全員集合写真撮りますよって言ってやってたところで脱走してきたんですけど私やだーと思ってごめんなさい、写真に写らずに帰ってきてしまいました。時間がなかったんでごめんなさいね。まあどれが誰だか分かんないんだけどなんとなくね、脱走しました。この次いつかな、まあそうそう、そのパネルディスカッションの話をしよう。もうちょっとパネルディスカッションはね新潟で、ちょっと聞いたことあるかもしれない、新潟美少女図鑑っていう、言えてる？新潟美少女図鑑っていうフリーペーパー、フリー冊子、フリーマガジンを作っている方がいるんですけどね、一般の子、女の子がモデルで公募するみたいなんですけど、で新潟の美容院の方たちがヘアメイクをやり、新潟のカメラマンさんが写真を撮り、その作ってらっしゃるところはデザインの会社なのでそこでこうデザインするわけですよ。でそれをこう配布するんですけど、もう数時間でなくなっちゃうっていうすごい人気のフリーマガジンなんですね。でそれがこう全国に波及していって、沖縄美少女図鑑とか
各地にあるらしくて、それをこうライセンスでやってるらしいんですけど、そういった話を聞いたり、でその時はプラス小暮さんだったんでね、で小暮さんの話はまあステマみたいな話だったんですけど、基本的に PR は PR って書いてて、あの自分が本当にいいと思ったものしか頼まれても書きませんって言ってましたね。やっぱりそうじゃないと、あの記事自体の全体のね、ブログ全体のなんかこう信頼感に関わってくる部分ってあるじゃないですか。で小暮さんが言ってたのは、やっぱり続けることって大事ですよねみたいなこと言ってたんですけど、私も来年でブログが10年目に入るんですけど、あの今までそんなに続いた趣味、まあ、続いたことってないんですよ。で、もちろん全然更新じゃない、更新できない年とかも、全然でもないか、まあ、月とかね、一個も記事書いてない月もいつだったかあるんですよね。あの精神的なこう状況でね、まあ、あるけど、やめるって一度も思わなかったし、細々と続けてきた、積み上げてきたものがここにはあるわけで、なのでその間にあのソーシャル、まあ、SNS ですよね、ミクシーだったりとかツイッターだったりとか、まあ、今の Facebook だったりとかいろいろやりつつ来ましたけど、ブログはブログで、やっぱり書くことは Facebook、 でも SNS の日記的な近況アップデート的なところに書くものとブログに書くことって自分の中ではちょっと違うんですよね。なのでブログはもうあくまでブログ何言ってたか分かんなくなってきちゃった、うん、でそこでの交流もあるしね、まあ来年の春になんかイベントでもやりますかね、嘘分かんない、でもちょっと10年目っていうことでなんかこう記念的なことはやれたらいいな、ちょっと考えてみたいと思います。インスタグラムの写真と自分の文章を組み合わせてちょっと本っていうか、なんかちっちゃい小冊子とか作ってみちゃったりなんかしてね、なんてことを今アバウトで考えてみたりしました。というわけでチルニーでした。ではまた。